皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はこの最も小さいもの、助けを必要としている人たちへの奉仕について学んでいますが、今週第12課のテーマは慈しみを愛すること。暗唱聖句は詩編112編4節と5節です。口語訳聖書でお読みします。光は正しいもののために暗黒の中にも現れる。主は恵み深く憐れみに満ち正しくいらせられる。恵みを施し貸すことをなし、そのことを正しく行う人は幸いである。詩編112編4、5節。イエス・キリストの十字架と復活、昇天により大総統におけるキリストの勝利が確定しましたが、キリストが再臨されるその時まで、サタンや悪天使たちはこの地上に悪の影響を及ぼし続けます。そういう世界の中で、私たちの地域社会、教会、家庭は時としていかに困難であろうと、このような悪に立ち向かわねばなりません。私たちは神の愛と命令に応えて、イエスの奉仕と犠牲の光の中を生き、聖霊の御臨在によって力づけられ、導かれながら、正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むことにおいて、憐れみ深く、創造的、かつ勇敢でなければならないのです。日曜日のところをお開きください。そのために私たちに求められることは、この世の価値観ではなく、神の国の価値観と優先順位に従って生きるということです。マタイ6章25節から34節は、イエス様の三条の説教の中でも最も大切な箇所の一つですが、何よりもまず神を求めること。神が大切にしておられるものを大切にする。神が第一としておられるものを第一にするという生き方への転換が求められています。そうすることによって、私たちは自分自身よりも他者の必要に目が向けられるようになりますし、社会の不正に対して行動を起こさせるのです。ローマ13章では、この世の権威は神によって建てられたものであり、私たちクリスチャンもその権威に従うべきことが教えられていますが、その権威が神の御心に反した行動を私たちに強制的に行わせようとするときは、使徒行伝5章29節にある、人間に従うよりは神に従うべきであるというもう一つの聖書の原則が適用されることになります。テキスト82ページには、アメリカの奴隷制度に対するホワイト夫人の興味深いコメントが紹介されています。人間の法律が神の言葉や律法と対立するとき、たとえどんな結果になろうとも、私たちは後者に従うべきです。我が国の法律は、奴隷をその主人に引き渡すようにと要求しています。私たちは従うべきではありません。すると、私たちはこの法律に違反した結果を負わねばなりません。奴隷はいかなる人の所有物でもありません。神が奴隷の正当な主人です。人間には神が創造された作品を自分の手中に収め、自分のものだと主張する権利はありません。月曜日のところをお開きください。私たちが困難な中に置かれている人々に接するにあたって、心がけるべき4つのポイントが書かれています。一つは、共感することです。共感疲労という言葉も紹介されていますが、このような方々と接するとき、私たちはその人の抱えておられる重荷を自分で背負おうとして、こちらの方が潰されてしまうことがあります。ですから、その前後に祈りを通して神様と深く交わり、祈りのシャワーを浴びて重荷を下ろす、イエス様に担っていただくという作業が必要です。 2番目は教育です。不公正や貧困の状況について正しい情報を集め、その情報に基づいた思慮深い方法で関わる必要があります。3番目は祈りです。虐げられている人とそれをしている人、両方の取りなしが必要ですし、具体的で実際的な祈りを捧げます。そして4番目は期待と希望を持って関わっていくということです。箴言14章31節には、貧しい者を教えてあげる者はその作り主を侮る、乏しい者を憐れむ者は主を敬うとあります。主に対してするような行動ができるように祈りたいと思います。火曜日のところをお開きください。喜んで与える人を神は愛してくださると第2コリント9章7節にありますが、惜しみなく与えることはクリスチャン生活の重要な側面です。ところが罪人としての私たちの生まれながらの性質は、与えるのではなく奪う生き方で、その動機はあくまでも自分にあります。喜んで与えるという生き方は自然にできるものではなく養うべきものなのです。だから神様は私たちがこのような罪深い性質から抜け出して天の国の住民としてふさわしい与えるという品性を持つことができるように、十一や諸献金の制度を与えてくださり、貧しい人々に仕える生き方、つまり神の国と神の義を第一とする生き方へと招いておられるのです。ですからこのような生き方は私たちがキリストの再臨に備えるためでもあるということを覚えたいと思います。副読本の95ページにこう書かれています。私たちが神の関心事を分かち合うとき、私たちはさらに神の御形に似たものとなり、そうして私たちは変えられ、世界は変えられていくのです。水曜日のところをお開きください。マタイ5章9節でキリストは、平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろうと言われました。平和な状態とは、敵対していた両者の間から隔ての壁が取り払われることですが、キリストがもたらしてくださった平和とは、福音による神との和解です。私たちはまず、自分たちがこの和解を受けて、それを周りの人々に届けていく大切な使命が与えられています。これが私たちの奉仕の土台となります。ホワイト夫人の言葉です。神と調和している心は、天の平和の共有者である。そして、周囲のすべてのものに、その祝福された感化を及ぼすのである。平和の精神は、世の争いに疲れ、悩む人々の心に、露のようにとどまる。木曜日のところをお開きください。伝道の書には、黙るに時があり、語るに時があり、と書かれていますが、教会としての私たちは、声を上げるべきだった時に黙りすぎる失敗を犯すということがありがちです。テキストに書かれているように、神が預言者に求められた第一の命令は、神の声になることであり、神のために、また神が守りたいと望んでおられる人たちのために語ることでした。私は今回、イザヤ58章1節から10節を改めて読んでみましたが、自分自身のアドベンチストとしての生き方に対して、お前は今のままでいいのかと神様から語られているような気がしました。自分自身の人生の優先順位をもう一度見つめ直してみたいと思わされました。皆さんはいかがでしょうか。金曜日のところで紹介されているホワイト夫人の次の言葉も合わせて瞑想していただきたいと思います。 天と地のどこを探してみても、私たちの同情と助けを必要とする人々に対する憐れみの行為に表されるもの以上に、力強い真理は表されていない。これはイエスのうちにある真理である。キリストの名を唱える人々が黄金律の原則を実行するとき、使徒時代に見られた同じ力が福音に伴うだろう。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、イザヤ52章7節、良き訪れを伝え、平和を告げ、良き訪れを伝え、救いを告げ、シオンに向かって、あなたの神は王となられた、という者の足は山の上にあって、なんと麗しいことだろう。私たちはこの聖句をどのように実現したらよいのでしょうか。私たちの教会はこの役割を地域においていかに果たすことができるでしょうか。第2番目、セブンス・デイ・アドベンチスト教会は教会と国家の分離をずっと支持してきました。政治に不適切に関与することと、公的な形で平和を実現するためにはっきりものを言い、働くこととはどう違いますか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。